マーケットプレススペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオにはお笑いコンビキャインの天野博之さんをお越しいただいております。天野さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。今回もですね、投資やお金にまつわるお話を時間の許す限り伺ってまいりたいと思います。
今日は記念すべきリーマンショックから
記念していいのかどうかね。
ちょうど8年なんですね。9月15日。
そうですか。8年経ちましたか。
そうですね。リーマンショックといえば、天野さん、ご著書にも書いてありましたけれども、はい、リーマンショックの後から株式投資を始められた。
やっぱりリーマンショックのニュースがすごすぎて、さすがに全くそういうことに興味なかった私も、なんだすごいことになってると。で、100年に一度みたいな声が ね、何回も聞こえて、100年に一度のショックが起きた場合、これ普通はこう上昇上がるしかないでしょ
うと。そうです。
100年に一度ですから。
大底だと。
もうあと 100年後しかないんだから、その底は。そうなったら生きてるうちにそのショックがあるかどうかもね、微妙なところ、そのショックがあったわけですから、
はい、
これは何やらちょっと私も貯金しといても ATM で下ろすたびに手数料引かれるぐらいなら
ば、はい。
それで始めた次第でございましたらね。
ちなみに100年に一度っていうのはちょっと私も調べ直してみたんですよ。で、リーマンショック直前の日経平均でいうと9月12日が 12,214円。
12,000、そこでももうショック受けてる状態ですね。結構なショックな状態でリーマンショックが来たんですね。
来て食らってるんですよ、うん、それで当日の日経平均は605円下げて、ニューヨークダウは504ドル下げてた、
うん、
で日経平均はその、直前が1万2000台だったんですけど、1ヶ月半後の10月28日に一時6994円。
そうなんですよ。
42%
だからその時差があるんですよね、
はい、
でアメリカが結構落ちたのに日本はそんなに落ちなかった、うん、ちょっとリーマンショックのこの被害は少ないんじゃないかみたいなことで、僕は始めたじゃないですか。被害がその後来たんですよ、日本に。だからその一回のへこみ経験してんですよね。だから100年に一度がそんなに余波があんのかっていうね。
ヒヤヒヤされませんでした。
いや、被害どこまで行くんだ。まだまだそこは。
そうそう。
いや、でも今聞いても恐ろしいですね。今1万6000円で、まあ、もっといけもっといけっつってんのに1万2000円からショックがある。
食らってたっていう話。
その時の投資家の皆さん頭下がりますね、これは。
当時確かに天野さんおっしゃったと思いました。政治家の人が、こリーマンショックなんてのは蜂に刺されたようなもんだっつったんですよ。したらそれどころじゃなかったんです。すごい
アナフラキーショックだった。
重症なくらいでしたね。
大変だったんですね、これは。
そうですよね、
結構きつかったんですよね、
う
ん、
でもその100年に一度のショックと言いましたけども、マーケットでその後天野さんいろんなショックありませんでした。
10年に一度のショックもあるんだなっていうね。あと3年に一度ぐらいのショックもちょくちょく来んだなっていうことを学びましたよね。
この8年でもショックとかがついてる。結構きついじゃん。
ギリシャショックでしょ、うん、あとユーロのね、ああいうスペインの離脱の問題とかもあったし、イギリスも、
イギリスも
チャイナショックもありましたよ、うん。
結構あります
ね、うん、あんまハッピーなことねえんじゃねえかみたいなね。
でもそのようなショック数々ある、大幅もありましたけれども、その中で天野さんは耐えてこられて、は
い、耐えてこられたっていうか耐えるしかなかったですもんね。もう見なかったですよね、当分。
見ないようにしたということですね。あまり触らないように
触らないようにね、たまにちょっとこねとかないとね、腐っちゃうといけないんでね。
漬物と同じ
で。いやでもこれからもまだ年内懸念材料がありそうですよね。
やばいですよ、ね、
特に大統領選どうですか、天野さん。
これどうなんですか。やっぱもうてっきりね、もうクリントンのあの流れなのかなと思ったら、
はい、
盛り返してきてますよね。
そうなんですよ。あの質問がありまして、ラジオネームメガウマラジオバーガーさん、あどこかで聞いた
私の伝説の、
はい、ラジオ番組、
ありがとうございます。
タイトルでしたね。はい、
私は最終回号泣したことでおなじみのね。
そうなんですね、ファンにとっては貴重な瞬間でしたよ。
そのことをナイナイのラジオでもう何十年もいじられるという、はい。
伝説ですね。
伝説の、
はい、天野さん、ズバリ11月のアメリカ大統領選、はい、どちらが勝つと思いますか、またはどちらに勝ってほしいですか。もしトランプ候補が当選したら やっぱりマーケットは荒れると思いますか。6月のブレグジットみたいにというふうにおっしゃってます、
ね、荒れるでしょうね、これは、やっぱなんか安定の人ではないですもんね、絶対に。
一旦もう、うん、クリントンさんが圧倒的有利って言ってたのが、ちょっといろんな問題が出てきたのに加えて、うん、ちょっとね、最近ふらつかれている映像っていうのはね、 やっぱり世界一番の激務と言われる大統領に、本当に大丈夫なのかっていうね、
そうですよね、イメージを出しちゃったのがありますね。うん、一応ね、まあ、元気だっていうアピールでね、車からまた降りられてきましたけど、ね、ちょっと心配なところありますね。ま
あ、トランプさんもかなりのご高齢ではあるんですけどね。
そうなんですよ。でもバイタリティはなんかパワーは ね、あと発言もね、パワーあるし、
ちょっと油断しないで。確かに市場関係者の間でもここがね、やっぱり11月8日ですか。
いやでもイギリスなんかもね、はい、まあユーロのああいうの問題あった時にまさかとは思ったけど、国民投票でね、
はい、
やっぱりそういう離脱みたいになってくわけですから、これはもう可能性ゼロではないですね、トランプさんの。
なかなか他国のことって直前までわからないですね。
でもアメリカの人たちのなんかその時の勢いみたいなのっていうのもなんか流れも ね、大事な感じがしますしね。
そうですね、
やっぱちょっと所得格差とかがねできてしまってるんで、ちょっとマーケットとか経済のじゃない分野でいろんなちょっと票のね、あれなんかあるのかもしれないですよね。
気持ち的にはね、オバマさんがもう一期やっていただくのが一番ありがたいかなと思うんです
よ。こういう人は無難からみたいな
、ですよね。で、そういったそのリスクのあるための対策ですね、はい、本日ね、真っ先に質問いただきましたラジオネームカオニンさん、はい、先ほどのリーマンショックに絡めてですね、日常相場を見る上でこういった大きなリスクへの対策何かされておらいらっしゃいますかと浜野さんにお聞きになってますが、
やっぱりそれなりに分散はしといたものがいいのかなとは思いますけどね。一手にね、やっぱ集中しますとそのものにやっぱり受けますからね。
満額マーケットに張り込んでたらショックの時はもろに被れてしまうということ
ですよね。だから、ま、でも俺も別にそんなにすごく分散してるかっていうとそうではないですけど、
そのリーマンショックの後、はい、株式を始められた、はいはい、その当時の8年前の天野さん、どのくらいの割合で株式投資に資産の割合ですか。
あ、でもね、始めた時はどうせ増えるだろうっていう予測でそんなには大きくなかったですよ、ええ、
何割か
10分の1もやってないです。はいはいはい。
まあ、ちょっとあとそのこの先ほどのように10月にかけて7000を割るような、もうなんか驚愕な事実はありましたけど、あとちょっと戻した時はやっぱり言っといてよかった感じはあった
んですか。そうなんですよ。ただね、やっぱりその素人ですから始めたばっかりで、やっぱ上がったらどこまで上がるかわからないみたいな気持ちになっちゃって、はい、
そうですよね、
そうです。これ売り時もまた難しいって
話、難しいっていうね、
はい、なかなかちょっと難しいところが続くかもしれませんけれども、さて、マーケットの話題に、目を移していこうかと思いますが、今日から幕張メッセでですね、東京ゲームショーが始まりました、
ゲーム業界はまだ日本強いですからね。
そうですね、
いいんじゃないですかこれ。ソフトはね、
今回はVR 元年とも称されていますけれどもね、
これ 3DS 以来の大きな変革、は
い、ね、ちょっともういよいよやってきたっていう感じで、現実としてこう結構 VR コーナーみたいのができてるらしいですからね。
だからこっからの成長産業ですからね、はい、どこまで行くかっていうね、
今ですね、はい、実はスタジオに天野さんととってもお友達でいらっしゃるということで
と
マーケットプレスの準レギュラーブーケットルーレットの真淵晴義さんに
急にレギュラーレギュラーを間接的にね、
はい、テレビで
時た
まご一緒して、
早期僕はスタンバイしてたら、ええ、真淵さん来られてびっくりしました。あれと思って、
私もびっくりしました
真淵さんがねここにいるのはね普通ですよね、はい、ラジオ人間とかにいるのは俺がいる方のが驚いたんじゃない
ですかいえいえ、ホームページで出ていらっしゃる方がよく知ってますので、
は
い、
そうです。
今ちょうど東京ゲームショーの話題になってるんですけど、はい、その VR に関して今注目を集めてますよね。
そうですね、はい、いろいろな発展があると思いますね、まあ、どういうソフトが乗っかってくるかっていうことも大きいと思うんですけども、あと安全性のところで懸念を示す方は多いので、完全に視界が塞がれてしまうとかですね、
あ、周りが見えないってことですか、
はい、まあ、それに熱中してしまうとか、はい、
これが動きが連動するようなゲームになってくるとちょっと危ないかもっていうことですか ね、
そうですね。
まだ天野さんは経験はされてらっしゃるんです
か。あ、やりました僕、このプレステの VR のやつをやりました、はい、体験しました。
どうですか実際。
ね、はい、まだやっぱり初期のゲームなんで、このちょっと楽しむぐらいの感じなんで、はいはいはい、だこれからどうなっていくんだろうっていうのは楽しみありますけどね。
本格的ソフトが出始めたらどうか、はいはいはい、
サバイバル系のゲームとかもね、ドキドキすると思いますよあれ。
迫力が結構ありますからね。
ありますからね、はい、ジェットコースターなんか本当にわーって画面にね入り込んじゃうんで、そういう乗り物酔いみたいな現象も起きる可能性もありますしね。
そうですね、そのあたりのこう安全性の保護とかは多分ソフト面でかなり
うう、
ね、配慮がなされてくると思うので、
必ず新しいゲームだとそのマイナス要素みたいなのもね、はい、いつも出て、
小島さん、その VR 用意とかってどうなんですか？
VR 用の、そのミドルウェアを作ってる会社にこの間取材に行ったら、はい、ゲームの、その、プレステ VR の担当してる会社に行ったんですけど、性能がいいんで、例えば90度曲がる右を見るとした時に、ちゃんとその景色があれば酔わない。
つまり現実と変わらなければ酔わないってことか。
それがちょっとしてもずれたらすごく、だからバスで一番後ろに乗ってる人がうまく景色と連動しないので酔っちゃうみたいな。
だよりリアルに近づけていかないと酔ってしまうってことなんだ。
その性能があれば理論的には酔わないはずだと。で、今まで出したやつでも酔いの話は聞いてないっていうことだったんですけど、まあ全部が全部そういくかっていうね。
まあね、これ装着してるわけですもんね。そのブレもあるでしょうから。
ただいろんな技術でどんどんどんどん進んでいくので、そのあたりは解消されるとは思いますけどね。
どんどん改善されていくっていう。
ああいうでっかいやつ、ヘルメットみたいなやつつけなくて良くなる可能性もね、全然ありますもんね。
ありますね。非常に軽量化も進むと思うんですよ。いろんな部品とかそういったものってどんどん小さくなって軽くなるっていう流れが全体の技術ですから、は
いはい、装着型の映画のやつも出してましたもんね、はい、マウントディスプレイってやつが。
そうですね、
はい、だからその経験値がやっぱり生きてきてんだなと思いますけどね。
そうですね、うん、まあ、VR そして AR といえばポケモン GO ですけれども、うん、はい、ポケモンの GO の次今任天堂だから再び話題を、
スーパーマリオラン、
マリオですね、
これがだから、はい、ポケモン GO はナイアンティックとか別の会社がね、やっぱりゲーム会社でいて、はい、まあ、その株式は持ってるけども任天堂への帰りが少ないんじゃないかっていうふうなことを言われてましたけど、
そうですね、ナイアンティックからポケモンに払われたポケモンが子会社なので、はいはい、その部分しか取れないというふうに言われてますね。
そうすると、うん、今回のマリオはやっぱ任天堂がここは本気のやつですよね、きっと。
マリオって安倍首相がマリオになったみたいで、
あれが、ね、いい宣伝になったんじゃないかっていう、
ね、あそこからのスーパーマリオなんですもんね、は
いはい、あそこでいろんな方がなぜポケモンじゃないんだって、まあ、安倍首相がどのポケモンになるのかっていう考えてみたら怖いところもあるんですけど、どうしてですかって、やっぱりマリオの方が実売本数がはるかに多いんですね、
あ、だから世界の認知度もそっちの方が、
そうですね、特にラテン系の方とか馴染みが深いと思うので、
そういうことですね。
収益企業のいろんななんか手法が出てきたような感じしますよね、任天堂サイドするとね。
いや、今までやっぱりやってなかったですからね、はい、これ大きな変革ですよね。しかも動物の森とか、ね、他のキラーコンテンツがいっぱいありますんで、持ってますもん
ね。そうなんですよね、次々っていうのがちょっとね、しかも iPhone7 の発表会で出てくるっていうのはまたなんかインパクトありましたよね、
だからやっぱ任天堂底堅い感じの動きになってきてますよね。
そうですね、
ま、今日もゼメアス、ほぼゼメアスですけどね、任天堂非常に強い動き示しているということ
なんですね。今もう700円近い上昇となっていますけれども、
これで実際にこういう iPhone にこういうゲームが搭載されてそれが出て収益みたいなのが分かったらまた株価には出てくるわけでしょ。
そうですね、4、6月も決算悪かったので、うん、ここの先どうなのかなっていうところで、うん、今一つ投資家は自信を持ちきれてないんだと思うんですね、うん、
具体的に数字にやっぱり現れないと、
はいはい、うん、最近投資家心理ってとても冷えてしまっているので、最近の出来高の少なさでもありますけど、いろいろ悪いことがいっぱいあるんだよねっていう心理の方が多いので、
唯一のこの任天堂の売り買いですもんねやっぱ、
はいはい、ですからちょっと証拠を見せてよと、本当に利益が増えてきたらそれからそれじゃちょっと情けないんですけど、先取りしてほしいんですけど、もうちょっとこうしっかりしたものが出ないのかなという待ちだと思いますよ ね、
だから本当はハードががっつりいいのが出て売れるのがね、一番底堅い感じがしますけどね。
だそういう不安な人が今とても多すぎるってことは、先取りして安いとこで買うチャンスだという言い方もできると思いますね。
その今馬淵さんがちょっと商いも細ってて不安心理もあるのではということなんですが、来週にはイベントですね、日銀金融政策決定会合とアメリカ FOMC、 そして先ほどの11月にはアメリカ大統領選とか控えていたり、秋イベント大きくイベントが控えてるんですけど、まあ、全体としては
そうですね、今日あたりなんかもう株式市場が下がってるのはもう日銀の金融政策決定会合でちょっとなんか本当は緩和つってるのに緩和じゃないみたいな策取っちゃうんじゃないのかとか、
追加緩和があるかどうかっていうこと。
そうなんですよね、あと FMC についてもね、ちょっとどうなのかっていうとか、馬淵さんどうですかこのあたりは。
日銀については残念ながら何をやってもうまくいかないのかって感じがあって、やっぱりまだ緩和してきたんですけど、量的緩和やります、一元の緩和です、2013年の4月の横から始めて2年で物価 2% にします、なってないわけですよね。
なってないですね、結果は出てないですね、
はい、それはやっぱり日銀の量的緩和って銀行が持っている国債をガッパガッパ買い取って銀行にいっぱいお金を渡してるんですね。で本当は銀行はそのお金をどんどん融資して、儲けたいはずなんですけど、景気が弱いので みんなお金借りてくれないんです。
お金だけが貯めていっちゃう。
そうなんです。だから銀行にお金が淀んでしまってるだけで。
マイナス金利政策はやっぱり機能してるとは思わないですか。
少しだけですね。少しだけなんだやっぱり。つまりマイナス金利、お金をそのまま貯めてずっと淀んでると、うん、それ東西金に日銀の東西金に積んでるんですが、うん、お金取っちゃいますよ、お金取っちゃうんだからいろいろ使ってくださいって言ってるんですけど、うん、根本的に資金を借りる人がいないという問題解決じゃないのでもうしょうがないな、全然お金借りてくれない、金利下げて借りてもらおうとしてるんですけど、金利下げて貸し出しすると借り換えられちゃうんですね、
うんうん、今までの持ってたものを、はい、住宅ローンと同じですよね、
特価庫なんです、うん、だから新しく融資が伸びてるって感じがないので、その中で 0.1 取ってるの、 0.2 取りますよ、 0.3 取りますよって言われると銀行はもう勘弁してくださいってことになっちゃうので、
で銀行株なんかは影響を受けちゃう、
そうなんです、ちょっと銀行株は心配だと思いますね、水曜日の、日経の朝刊一面でマイナス金利の深掘りを中心に検討しますって言った日はメガバンクとか地銀の株が大きく下がってしまったので、それはそういう心配されてもしょうがないよねっていう感じなんですね。
だからね、あのマブさんと話してること自体が結構あの今こういう方ではあるんですけど、私あの25年前に前の会社の時に日光印刷センターにおられたマブさんのずっと取材してたんで、
そうですか、
そういう関係があるんですね、そうそうそう、
2人は昔話したことをなんか思い出しながら聞いちゃってたみたいな、なんかとこって非常になんか
あの不思議な空間、
不思議な空間
ことですね。まあいろいろなイベントも控えてますけれども天野さん、
はい、
チャンスを狙うスタンスでこの秋過ごされますか、それともやはりお休みになさいますか。
これだから11月のこの大統領選挙本当大きそうですね。
大きいんですね、その、うん、まあ多分ちょっと病気はしてますけどクリントンになるとは思うんですが、
そう
です
、そうだとね、まあマーケット的にはいいんでしょうね、はい、日米関係的にもいいですよね、そっちの方
がき
っ
と。そうなんです、だからクリントンが当選するといいんですけど、うん、その前にちょっと心配なのは、うん、大統領選挙で投票してもらうために、
はい、
私は皆様のために働く大統領です、輸出企業を支えます、輸出企業を支えるためにドル安円高の方がいいです、うん、っていうことを言われちゃうと、
ね、これまでもちょいちょいジャブは出してますもんね、はい、
本気でクリントンさんがそう思ってるかどうか別として、
うん、困っちゃいます
ね、円高になる恐れがあるんです ね
相変わらずやっぱりなんか相場が荒れるとやっぱり安定した円に行くっていう流れにも、はい、
それもありえますよね、
毎年ありますね、どっちに来ても円高になってくる流れにはなってんですか。
ただ大統領選挙過ぎてもどんどん円高になるとは思わないので、うん、
はい、
結局はやっぱりアメリカ景気いいよね、で株価も落ち上げてくると、
アメリカが利上げしていただけるのが一番いい流れ、
そうですね、うん、9月に利上げがなくても12月には利上げはする、年内にするだろうと思いますので、
あとはどうですかね、今少し企業業績に対する懸念みたいなのあると思うんですけど、アメリカの業績先行きちょっと強気で見て大丈夫なんですかね。
あの中身を見るとエネルギーが足を引っ張ってるんですね、はい、でエネルギーが足を引っ張ってるのはエネルギー企業が本当に損を出してるかというと実はそうでもなくて、うん、あのエネルギー企業って原油とか天然ガスの在庫を持ってるんです、
うん、
でその在庫って評価していくんですね、今の値段で計算するといくらの在庫持ってますよ、今度はいくらですよと計算するんですけど、それが下がっちゃうのでその評価損で損が出てるってところはあります。
はい、さて天野さんには来月もご出演いただく予定ですが、はい、す皆さん天野さんに対するご質問、お金に関するお悩み、泣き笑い自慢などこれからもどしどしお寄せください。キャインの天野博之さん、そして特別に飛び入りゲストとしましてブーケットフルーレット馬淵春吉さんにお越しいただきました。
ま
お二方どうもありがとうございました。
投
資って楽しいねのコーナーでした。